背景ライジパ受講生へ。この配信では受講生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座ライジパの講師である私ジャパソンから受講生に向けてウェブライティング関係のことをいろいろお話しする番組です。で、今日のテーマは金ピカの折り紙付きを目指すです。金ピカの折り紙付きを目指すで、いくつかお話ししたいことがあって、まず1個が私自身の信頼を高めることがライザパ受講生の価値提供になるって気づいたって話、それがタイトルですね。金ピカの折り紙付きになる。で、2つ目が私のいない案件をやの方がライザパ受講生とがやる案件は相性がいいなって思った話、そこに気づいたって話です。その2つですかね。あともう一個、ライジャパを受けるだけでは埋められない私との差についてもお話しします。これは私が認識しておくべきことだし、ライジャパ受講生も、知っといて損はないこと。要は、他の受講生と差をつけて私から案件振ってもらうために身につけておくべきスキル。になるかなと思いますのでお話します。で、ちょっとなんかボリュームになりそうだからコメント返しはサクサクいきますね。で、あ、お二人からサクサクと言ったけど、あれですね、いいコメントいただいてるからサクサク終わらないかも。で、まず愛さんとおがみさんからいただいてます。ありがとうございます。愛さん、何か埋めた分は勝手に埋まるで、私がこの4月5月6月本来は研修講師があったんだけど、なくなって、で、どうしようかなというか、別に特に埋めようとしたつもり、埋める努力はしなかったんだけど、勝手に案件入ってきて埋まりました的な話へのコメントです。で、愛さんから、うまくいっているものを手放すことには不安や執着もありますが、現状を変えたいなら必要性を作るべき。すごくよくわかります。そうですね、なんか現状を変えようとするとつい新しいことを始めようとしちゃうんですけど、その前にやるべきことは手放すことですね。現状って結構なんだかんだ最適化されてるんですよね。24時間ってのはもう今やっていることで全部埋まってて、で、それに対して新しいことを始めようとしてももうすでにパンパンだから24時間で、だから新しいことを始めるんだったらまず何か手放さなきゃいけない。逆に何か手放せば勝手に何か新しいものが入ってくるって感じですかね。で、稼ぐことだけでなく人生のいろんな場面でその選択があったなと思います。今の私は本業を手放し、ウェブライターとして独立を目指し勉強中。これあれですよね、本業を手放しも目指しにかかってますよね。まだ本業手放してないですよね。ちょっと一応確認ですけど、これはあれですね、フィードバックとしては句読点のつける位置ですね。これあれですね、口頭でってもわかんないか。今の私は本業を手放し、点、ウェブライターとして独立を目指す勉強中って書いてあると、もうすでに手放していて、独立を目指して勉強 しようとしてるって読み取れるので、句読点の位置を、どこかな。句読点の位置じゃないな、表現の順番かな。今の私はウェブライターとして独立、本業を手放せるよう、まあいいや、そこはいいですね。はい、そうですね。何でもないです。で、学ぶことに終わりはないし楽しみでもあります。その気持ちがなくなったら人生のつまらないだろうなと思ったりします。そうですね。学ぶのが苦しみだけになったら辛いっすよ。ただ、あれですね。学ぶことは楽しみだけじゃないってのも押さえておくべきというか、楽しいだけであるはずがないってのはあるかなと思います。本当に趣味でやってることなら、ただ学ぶの楽しいんですけど、ある程度真剣になったら、学ぶことに楽しいだけじゃなくて、苦しみというか、緊張感というか、っていうのは付きまとうものかなと思います。私って言えば、トライアスロン、ただ走るだけなら楽しいんですけど、そうじゃなくて、例えば3時間切りたい。3時間って、もうそろそろ切れるはずなんですけどね。それを置いといて。3時間切りたいってなったら、姿勢を直したりとか、真剣に向き合わなきゃいけなくなる。あとあれか、 上位ランカー目指すってなったら、やっぱり楽しいことだけじゃなくなるんですよね。もちろん楽しいんだけれども、プレッシャーもあるし、まあなんならちょっと、うわ、今日はやりたくねえなって時すらもあるかもしれない。ので、そう、学ぶことは楽しみながら学びたいんですけど、純度 100% の楽しみなんて、まあ、真剣にやる以上ありえないかなってのはありますかね。で、とはいえ、うまくいかず落ち込んだり悩んだりしますが、その過程でさえも楽しんでやっていこうと今日の配信で思いました。そうですね。まさしく、そう、真剣にやるなら楽しさ 100% ってことはないので、そう、落ち込んだり悩んだりってのが、その、真剣にやることで必ず楽しみの中に含まれるものですね。です。ありがとうございます。で、小上さん。これまで私は稼ぐ必要性がある不安から必要以上にあれこれ手を出して、逆にどれも中途半端になってしまいました。そうなんですよね。そのパターンもあるんですよね。勝手にある程度埋まるんですけど、ぽっかり空いた穴を、なんだ、なんて言ったらいいんですかね。不安で焦って埋めようとしちゃうと、うまくいかなくなるのかもっすね。まあ、難しいんですけどね。私も、病んだ直後、休まずにあれこれ手出したことがあるので。そう、必要性に駆られすぎるとうまくいかなくなるから、そう、そこは難しいとこですね。で、そんなこんなで長年パラレルワーカーとしてやってきましたが、一つずつ手放してライティングに集中したあたりから、不思議とお仕事は途切れないようになりました。お、素晴らしいですね。で、そういうのありますよね。私もなんか、講師やらなくなってから、やれなくなってから、まあ、今年やらないってなってから、SEO とかランニングページとか、もうライティングの案件、あと本か、本の執筆もそうか。それもあれですね。もうしばらく講座は作らないって、まあ、多分2ヶ月前、1ヶ月前とかに言ったと思うんですけど、その意識ができてから、講座の案件は降ってこなくなりましたね。だからそういうのあるかもしれないですね。で、このメカニズムを論理的に説明できないのが歯がゆいですが、ご縁や断捨離と同じような現象が私も起きているなと感じています。これはそうですね。論理的じゃない言い方するなら多分波長が合ってるんだと思いますよ。ウェブライティングに集中しようって考えている小上さんの波長と誰かにライティングを依頼したいと思っているクライアントの波長が合うんじゃないですかね。で、私も講師はやらないって思ってる波長と、ライティングの、まあ、いいや、私の発音もいいですね。です。で、今日のテーマに戻ります。ここまで7分ですね。ちょっと途中で終えるかもしれないですね、これ。で、今日のテーマは、金ピカの折り紙付きを目指すです。金ピカの折り紙付き。で、折り紙付きってのは、まあ、ドストレートに言うと、例えばジャパソンの折り紙付きってなったことの、価値を私自身高めようとしますって話です。で、折り紙付きって何かっていうと、要は保証書的な意味です、元は。で、保証書を折った状態で折り紙ですね。それが付いてるものですよ。なんか、骨董品とかに保証書が付いてると、まあ、それが折り紙付きみたいに言われるそうです。で、ジャパソンの折り紙付きって言ったら、私がライターさんを紹介して、するときに、その、私が紹介したっていうこと自体に折り紙がつくようにしたいと思ってます。で、実は今もそれ割とできているというか、最近それが起きつつあって、ライターさん紹介してくださいっていうのが結構増えてきてるんですよね。一社だけじゃなくて。で、私が紹介するライターといえばもうライジャパ受講生一択で絞っているので、ただ今回はあれですね、声かけなかった方もいて、まず声かけた方の優先度2つあって、今回場所的な縛りがありました。何日の、何月何日のどこどこでやる、その都内ですね。都内で行われる研修に参加できる人。って条件があったんで、場所が遠い方北海道やら大阪やら、あっちゃこっちゃにいますけど、ライジパス高生の方、ありがたいことに。いますが、そう、都内から遠い方には声かけてませんっていうのがまず1個。で、もう1個が、都内にいたのに声かけられなかった方もいるかもしれないですが、今回ちょっと優先したのが、地震がまだついてなさそうな人って言ったんですかね、端的に言うと。要は、私から見たら、まあ多分全然クライアントワークゴリゴリやっていけるでしょうって 思ってるけど、実務をあんまりこなせてない。実務、そんなに多くやれてない人って言ってんですかね。言い方変えると、提案にひよってそうな人って言ってないですかね。を中心に声かけさせてもらいました。です。で、まあ、これ話それてってるんで、まあ、それは置いといて、まあ、今話の流れがあったんで、次に話すと、まあ、ライジャパ受講してれば、まあ、大抵のクライアントワーク大丈夫ですよって話です。で、問題というのは量だけっすね。スピード感。まあ、そのスピード感が結構大事な時もあるんですけど、少なくともクオリティの面では、クライアントからイチャモンつけられるようなものは、多分書けないはずなんで、ライジャパ受けた後であれば。ライジャパ、ちゃんと、最後までやって、半年間やったんですよ、だって。半年間かけて最後まで記事書き上げて。で、しかもちゃんと順位がつくようなクオリティを書けた。で、それができるんだったら、実力は十分だし、まあ、私も信頼できるし、まあ、絶対に、なんだろう、途中で消えたりしないだろうなって思うし、中途半端な仕事はしないだろうとも思えるし、ので、まあ、その辺は、だからまあ、大丈夫だろうってので紹介しました。大丈夫だろうっていうか、大丈夫でしょって感じですかね。ニュアンスとしては。もう、案件をやりなさいと。大丈夫だから、早く自信を。で、自信の話もすると、なんだ、私から大丈夫ですよっていうのってあんまり説得力なくて、今私言いましたけど、この話ってあんまり説得力なくて、で、自信ってどうやって身につくかっていうと、実際に自分で身につくんですよね。要は人に言われてじゃなくて、私が言ったじゃなくて、実体験でつくものです。だから、クライアントワークやってみて、クライアントから直接感謝された時とか、あるいは、不可能だと思ってた月に20本の記事を書き上げて、その20本とも10位以内に入った時とか、もう実際に自分でやったことで自信がつく。で、さっき言ったクライアントから感謝の言葉をもらったってのも、その言葉を自体、言葉をもらったこと自体じゃなくて、言葉をもらったことで自分で自分を信じられるようになって自信がつくので、ま、なんで、そういう意味で、自信身につけてもらうには、やっぱ案件にぶち込むのが一番だな。ちょっと雑な言い方ですけど。私から大丈夫だからやった方がいいですよっていうよりも、そう、ぶち込んじゃいないですけどね。一応声かけて、任意にしてますけど。です。話しとりましたね。で、そういった機会が増えてますと、私からライターさんを紹介できる機会。で、多分今後増やしていきたい。で、その時に、なんだろう。私、ジャパソンのお墨付きってのの価値をもっと上げたいなって思いました。要は、ジャパソンさんの紹介のライターさんならもう絶対にめちゃくちゃいい記事書いてくれるだろうみたいな状態にしたい。で、もちろんそれに応えられるような状態。てか、それは応えられる状態だと思うんですけど、すでに。割と。にしたい。で、そのために私がやることとしては、私自身の社会からの信頼を得ることですね。で、これはなんか予定調和なのかってぐらい、あれなんですけど、今やってるやつ全部それにつながるんですよね。例えば本、6月末に出しますけど、それってめっちゃ社会的信頼を得ることにつながるし、私自身。しかも名前ジャパソンにしたんですよ。本名の田中信也じゃなくて。で、それはなんでかっていうと、まあ、なんでかは置いといて、感覚的にもあるし、論理的にもあるんですけど、感覚的にジャパソンにしたのは、多分このためだったかもしれないですね。ジャパソンっていう名前の価値、社会的信頼を得た方がいいからですね。まあ、多分親とかからしたらちゃんと本名で出したら欲しかったかもしれないですけど。で、あと、まあ、今やってる、ジャパコプロジェクトもそうですし、あれで成果出たら私の信頼は上がるはずです。で、あともう一個あれですね。今私が、例の穴が埋まった分ですね。勝手に入ってきた、勝手に入ってきたって言い方はどうなのか、あれですけど。クライアントワークも結構もうなんだろう、根詰めて書いてて、で、まあ、まず成果出るだろうってやつばっかなんですよ。てか、それしかやってないんですけど。で、これで全部成果出たなら、それを実績にできるし、社会的信頼も上がる。これ、こっちは本と比べると間接的というか、ですけどね。間接的というよりは、直接的か逆か。本はあれですね。誰からどう見てもそうである信頼ですね。本を出しているっていう信頼。で、クライアントワークは、クライアントに対しての信頼ですね。 で、それを私の方でポートフォリオにしたとしても、本ほど広い信頼にはならないかなって感じで、そういう意味での直接間接です。なんで、この私の社会的な信頼を上げることが、もともとライジャパ受講、ライジャパを最優先にしてて、この2年間、3年間、どっちだ、してて、で、私自身の社会的信頼っていうのは、置き去りにしてたというか、あんまり、ほぼ意識してなかったんですよね、あんまり。で、だから、そんなに、なんというか、記事書いたりしてなかった。書いちゃいたけど、書いちゃいなかったって言うんですけどね。ですけど、私の社会的信頼高めることが、ライジャパ受講生のためにもなるなってのが結びつきましたってのが1個目のテーマですね。で、だから私がめっちゃ信頼高めて、あ、うわ、マジか、あのジャパソンさんの紹介、しかも、あのジャパソンさんから学んだ人、学んだライターさん紹介してもらえるのみたいな感じにしたいです。すると多分お互いやりやすくなる。なるし、きっと毎日もっと楽しくなる気がする。です。で、これが1個目のテーマですね。あ、で、これに関する結論も言うと、要は、久しぶりに言いますけど、記事を書けってことですね。私にも、ライジャパ受講生にも共通していることは、記事を書けってことです。もう、それだけで今、やるべきこととしては。したら、まあ、幸せな未来が待ってるはずです。で、二つ目が、なんだっけ。二つ目何でしたっけ？もう言いましたっけ？で、まあ、いいか、三つ目言うと、三つ目が、ライジャパ受講者だけでは埋められない私との差なんですが、あ、違うわ、私いない案件やってもらった方がいいなと思った話ですね、二つ目は。で、それは何かっていうと、要は、折り紙付きにできなくなるからです、私がいる案件だと。私の案件だと、最初の提出先私になりますよね。で、そこで私の折り紙っていうのは何の発揮もされないというか、そんなものはないじゃないですか。で、発揮されないし、あと、三つ目の話と繋がってくるんですけど、私とライジャパ受講生の差って何か、埋められない差って何かっていうと、マーケティングの経験なんですよね。あえて知識じゃなくて経験って言ったのは、実践経験です。マーケティングにおける。で、この視点で私は記事を読むので、この書き方だと行動できませんとかって、多分ライジャパ受けただけでは見えない部分まで見える。で、だから直せちゃう。いろいろ細かい部分もあっちゃこっちゃ。で、それをやってるうちは、また冒頭の話は繋がるんですけど、多分自信に繋がらないんですよね。私のせいでって言ったらいいんですかね。私のせいで。私の元で案件やっちゃうと。で、もう十分、ウェブライターとして独立できるだけの実力はもう明らかに身についてるのに、私の案件やるせいで、私がなんか無駄にフィードバックとは言わないですけど、すごい ちまちましたフィードバック返すせいで自信につながらないかもしれない。で、一方でクライアントワークであれば、まず私からの折り紙っていうのが使えますし、で、かつその折り紙に足るだけの十分なクオリティの記事書いてくれると信じてますので、なんで、そっちのが多分、っていうか絶対にそっちの方がいいなって思いました。で、まあ、あと、足りないがちになるのは実務経験ですね。ウェブライター未経験で、ライジャパ受講した状態だと、当然実務経験ってないので、で、その状態で、私の案件やっちゃうと、ますますフィードバックが激しくなる。で、自信失ってクライアントワークに手出せなくなるみたいになるので、そう、一回、私いない案件で、一回というか、私いない案件の方が、ライジャパ受講後にやる案件としては、相性がいいんだなっていうのは、まあ、改めて思ったんで、ちょっとそこは意識しなきゃいけないなと思いました。です。これが二つ目ですね。で、三つ目がさっき言ったんですけど、ライジャパ受けるだけでは私と埋められない私との差はマーケティングの実務経験です。ライジャパしかり、ユーデミーでの講座の販売しかり、 あと、あれですね、クライアントワークにおけるマーケティングのコンサルしかり。私は実務経験があります。で、マーケティングの知識については、ライジャパ内だったり、あるいはマージャパでも伝えてはいるんですけど、それだけだと得られないものが実務経験なんですよね。で、特にマーケティングについては、実務経験があるとないとでは、てか全部そうなんですけど、もう全然違う。要は、料理のレシピを知ってるだけなのか、それともその料理のレシピに沿って実際に作ったことがあるのか、ぐらい違うので、そこは、そう、埋まらないさ、埋められない差だと思ってます。ライジャパ受けただけではですね。で、なので、このマーケティングが関わる部分については、私自身も期待値を下げておくって言ったらいいんですかね。結構、なんだろう、新人に教えるぐらいのつもりでお願いしないと、お互いずれが生じるかもなって思いました。で、なんで逆に言うと、マーケティングの実践経験、実務を積んでもらえると、まあ、ライジャパ受講生内での競争っていう新しい概念が生み出しちゃいますけど、ライジャパ受講生の中で誰をにお願いしようとか、誰を紹介しようってなった時に、差別化になります。マーケティングの実務経験があると。です。で、実務経験積むための方法は、まず第1話、やりやすいので言うと、ブログです、ブログ。全員がやりやすいので言うと、ブログ。まあ、ただ時間はかかる。で、やれるんだったら、ブログよりもずっと早いのが、動画講義です。なんか作って、ユーデミで出してみれば、出してみて、まあ、100人でもいいから、売る努力をしてみる。と、マーケティング、そういうことかってなるはず。です。で、あと、もう一個は、あれですね。ストア化じゃなくて、スキル売れるとこ。ここならか、ここならとかで、ウェブライターのスキルを売ってみる。ですね。これまた、実践経験、積めるはずです。ってことで、以上ですね。で、なので、総じてまとめると、私たちがやるべきことは、記事を書くことです。で、プラスアルファで、マーケティングの実務経験ってのを、実践する場をどっかに設けるっておく。と、将来的に、私と絡む案件をめっちゃやれるようになる。てか、私もやりたいと思ってます、一緒に。それも、あれですね、教える立場じゃなくて、対等な立場で、一緒にやる。あるいはもう任せちゃう、全部。なんかトラブった時だけ私が謝りに行くみたいなのを作れたら最高っすね。で、そういう状態作れてこそ、やっとなんていうか組織として回り出すというか、です。で、将来的には、社員も雇いたいけど、社員は多分ウェブライターっていうよりは、秘書的な人が最初かなと思ってます。です。まあ、これどうでもいいですね。です。まあ、なんで、記事書きましょう。ということで以上、ジャパソンでした。